第211回働く女子の味方。この番組は仕事もプライベートも楽しみたい自称ポジキャリ女子の私アビーが等身大な日々を配信する番組です。皆さんゴールデンウィークも明けましたがいかがお過ごしでしょうか。おそらく昨日から働いている方もしくはね、もちろんゴールデンウィーク中もお仕事だった人もいたかなと思うんですけれども、私は引き続き今も転職活動を続けてまして、だいぶもう終盤に差し掛かってきたかなというところで、ちらほら内定もいただけたりという感じになってきたんだけど、まだ最終決断はしていなくて、引き続き最終ステージの面接を受けたりしているところでございます。ちょっとこの話はねまた後半にできればと思うんですが、今日はこの私がゴールデンウィークに4月の28日から日本時間の5月4日までイギリスロンドンに新婚旅行に行ってきたので、その旅行の話というよりはその旅行を経て思ったことを語っていけたらいいなと思っております。ちょうどね5月6日にチャールズ国王の戴冠式があって、結構もう街中もそれのお祝いムードでイギリスの国旗がバーってこう飾られてたりとか、アフタヌーン行ったんですけど、この戴冠式仕様っていうのかな、でちょっとこう青色が入ったデザートとか、こう冠王冠のチョコレートがあったりとか、結構そういう街中のお祭りとかお祝いっていうんですかね、ムードを味わえたのがすごい良かったなと思ってます。ちょっとだけその旅行のハイライトを記録も兼ねてお話ししておくと、一応1日目はもう夕方ぐらいに着いたので、本当にホテル近く の, お店に入ったんだけど、ちょっとこう久しぶりにこうブリティッシュに触れまして、最初こうレストランの人が何言ってるのか全然聞き取れなくて、もちろん全然会話には成り立つんだけど、ちょくちょく何言ってるか分かんないみたいなところもありながら、久しぶりだなこのイギリス英語と思いながら旅行が始まりまして、2日目はコッツウォルズという、ちょっとなんて言うんだろう、湖水地方っていうのかな、郊外の都市で、多分普通にガイドブックとかにはよく載ってるぐらい普通に有名なエリアなんだけど、私も実は今回イギリス13年ぶりに行きまして、高校2年生の時に高校の栄光のコンテスト、スピーチコンテストで優勝したんですけど、それで特典というか、その私の高校はその特典として行ける語学研修みたいなやつがあって、で私はある大学の付属の高校に行ったんですけど、その付属校が全国にたくさんあって、でその付属校生が多分全国で70人ぐらい、ある大学の付属校の高校生70人ご一行様みたいなツアーで行ける語学研修で、2週間ケンブリッジ大学の英語の研修に行ったことがあったので、本当それ以来だから高校2年生ぶりのイギリスロンドンという感じだったんですけど、そのであんまりその観光としてイギリスに行ったことはなかったから、コッツウォルズのこともこれまでは知らなかったので、この旅行行くってなった時にいろいろ調べて、行きたいなと思って英語のツアーに申し込んで行ってきたんだけど、っていうのが2日目ですね。であと本当になので王道の大博物館とか、ちょっとね今回ウェストミンスター寺院はこのチャールズ国王の戴冠式の生というかがあるおかげで、もう封鎖されてて、一般のお客さんが私が行った日にはもう入れなかったんですよ。で前回その研修語学研修でロンドン1日だけ観光あった日も時間制限かなんかでウィストンミンスター寺院入れなくて、で今回も入れなくて、ちょっとご縁がないなという悲しみに悲しんでたんだけど、そこ以外は割と王道なロンドンブリッジというかとか、なんて言うんですか、有名なね、時計台とか、やばいちょっと忘れした、そのあたりのシティの街中の観光も楽しみながら、一個ミュージカルを見たくて、本来はねオペラ座の怪人とか見るべきだったなって後から思ったんですけど、アナと雪の女王のフローズンがやってたので、それを見てみました。すごく良かったし、これアメリカはどうだったか覚えてないんだけど、バーがあってミュージカル会場の、でお酒を持ち込めるんですよね劇場の中に。日本だとね基本飲食禁止だと思うんだけど、多分イギリスの劇場はどこもそうなのかな、私も先輩にバー行くといいよってお勧めされて、 あのロゼワインを買って中に入ったんだけど、で休憩中もこうアイスクリーム売る人が劇場の中にいたりとか、結構みんなそのお酒とかなんかこうスナックとかを楽しみながらミュージカルを見るっていうの文化が結構新鮮で、すごい楽しかったなと思ってます。でまあフローズンなので結構そのちびっ子たちも多くて、みんなあのお客さんがあのエルサのドレス着たりとかアナのドレス着で劇場に来てるのがすごい可愛くて、まあ、そのちびっこエルサたちに囲まれながら結構あのオリジナルのシーンも多くって、まあ、セリフもなんていうか結構コメディチックとかで、あの大人も楽しめる内容のミュージカルだったので、まあ、すごい楽しかったなと、はい、いうふうに思っております。まあ、そんなこんなで、今回ね、私の旦那さんがアーセナルっていう、まあ、プレミアリーグの、ロンドンのチームがの大ファンでサッカーなんですけど、で、まあ、結構そのアーセナル対チェルシーの試合が、まあ、今回私たちの旅行の大目玉だったんですね。でもともと4月29とかに試合があって、もうそのよしじゃあ行くかってなった時にこの試合ありきで旅行の日程を組んだんですよ。なんで最初飛行機とかホテルとか何にも取らない状態で先にそのプレミアリーグのチケットをリセールで買って、でまあリセールでしか今もうねアーセナルも首位なので地元の人もなかなかチケットが手に入らない状態らしくて、まあ、言ったら本当に入れるかどうかわからないみたいな、当日にならないとわからないドキドキの中、もう今しかない今年しかないって言ってもう買っちゃったんですけど、まあ、その試合がね、4月29から5月の2日にそう1日かに変わったんですね。2日かそうで、まあ、ちょうど私たちも5月の28から5月3日まで の旅程で組んでたので、変更になってもまあその期間内に収まってたから本当良かったなって思ったんですけど、そうそんなこんなで最終日から2日目はアーセナルの本拠地ホームであるエミレーツスタジアムに行って、もう本当前から2列目でですねサッカーを見てきて、私こんな近くでサッカー見たことないし、もちろんねプレミアリーグのアーセナルなんて本当にトップのチームなのですごい興奮しましたね。まあエセファンというか彼についていってるだけなんだけど、いろいろドキュメンタリーで行く前にまあ見させられてというか、これ絶対見てた方がいいって言って、そのこれまでのアーセナル の軌跡みたいなのをアマゾンプライムで見たりとか、まあ、選手の名前とかも予習しながら行ったんだけども、本当にかっこよくて、私はウーデゴールとラムズデールっていう、まあ、ゴールキーパーの選手もいるんですけど、その2人が推しメンなんですけど、本当に目の前で見れてめちゃくちゃかっこよかったです。はい、ということでちょっと長くなっちゃったんですけど、ロンドン旅行はすごく充実してて、まあ結果的に5泊かな5泊7日で行ってきたんだけど、なんか今回の旅ですごい感じたのが、意外と近いだというか、やっぱり旅行って行こうと思えば行けるなっていうのが、まあ、本当に単純なんだけど思ったことで、やっぱその高校2年生の時に行った記憶でその14時間の飛行機がとてつもなく苦痛で長かったイメージがあったんですよ。だからまあ今回もANA の直行便を、まあ、ちょっと贅沢なんですけど取ったんですけど、いや14時間遠いなっていうちょっとその苦行的なイメージで、ヨーロッパ行くのってやっぱ時間もかかるしお金もかかるよなっていう、私的にハードルが割と高い部類の旅行としてポジショニングしてたんだけど、意外と行ってみれば全然行けるじゃんと思って、もちろんね1週間ぐらいやっぱりあったからこそっていうのはあるけど、ちゃんとまあそれなりにお休みさえもらえれば全然14時間も今回はね思ったより苦痛じゃなくてすごい快適な旅だったので、なんか自分にとっての、まあ、ヨーロッパ旅行がちょっとこうハードルが下がったような、はい、感覚がありましたね。で今回全く一切ツアーとかのパッケージとかじゃなくて全部自分たちで撮ったんですね。まあ、そのアーセナル試合起点だったっていうのもあるんだけど、ホテルとか航空券とかも全部バラバラで撮ったので、まあ、ちょっと総合的にそれがお得だったかと言われると多分そうじゃないんだけど、結構もう行きたいところとか、まあ、行きたいタイミングを自分たちでカスタマイズしたのね。そうでやっぱりこの Google マップのおかげでなんかだいぶ現地の観光も楽になったなっていう感覚がすごくあって、まあ最近は本当にもっぱら韓国にしか行ってなかったので、まあ、韓国だともうなんていうんですかね、 私的にネバーマップを見て、まあ、ある程度こうどこの駅がこうでとかっていうのも頭に入ってるから、そこまでこうどうしようみたいな不安とかもなく行けるぐらいにはなってるんだけど、やっぱこうイギリスでよしいざ観光ってなると、もちろん土地勘とかも全然ないし、あの電車とかもね、地下鉄とかもやっぱりつどつど調べなきゃいけないじゃないですか。ってなった時にこう Google マップのおかげで、あの地下鉄の乗り降りももちろん一発で出るし、飲食店も口コミもあるし、そっからさらにウェブ予約もできるしっていうので、結構そのロンドン現地着いてから、あのその日の夜ご飯とか、あのあじゃあこの辺行こうかみたいな、その時のスケジュールでお昼ご飯を近くのレストランで探したりもしたんだけど、なんかもうGoogle 最強だなっていうことで、あの Google マップがあればこんなにもあのヨーロッパ旅行というか他の国にいても、まあ、日本にいると同じぐらいの感覚で、あの旅ができるんだなっていうふうに思いましたね。やっぱそれってすごい大きいことだなと思ってて、あれいつだっけな、まあ、それこそそのロンドンに行った時は多分当時はどうだったんだろう、スマートフォン持ってたのかさえちょっと怪しい、多分持ってなかった気がしてて、 Wi-Fi とかも多分そこまで今ほど普及してなかったんじゃないかなと思うと、もうね事前にそれこそ地図とかを印刷してとか紙ベースで持ってって行ってたような気もするし、なんかやっぱこう行動範囲がガッと広がりますよね。ここからここまでどれぐらいの時間がかかるとかもすぐもちろん出てくるわけじゃないですか。そうだからとか、その日のね、あの電車の遅延とかもすぐ反映されるから、やっぱもう Google 最強だなっていうのが、はい、このイギリス旅行で感じたことかなと思いました。あとはね、やっぱりそのご飯がすごい美味しかったんですよ。なんかその13年前いた時もはまあ団体旅行みたいな感じだったから、言うてもそんなにいいお店とかにはまあ、おそらく行ってなくて、まあ、基本的にその学生寮に2週間住んでたから、その学生寮のご飯はね普通に美味しかったんですよ。で、あのそのたまにある数日間の観光みたいな時はなんかちょっとよくわかんない中華とか、まあ、安かったのかなと、っていうあんまりやっぱこうご飯が美味しかったっていう記憶がなかったし、まあね一般的にイギリスってご飯はまあ美味しくないみたいなイメージが、まあ、多分過去はあったと思うんだけど、今回は本当にあの全部行ったお店美味しくて、まあ、フィッシュ&チップスとかは普通に2回ぐらいランチで食べたくて食べましたけど、それ以外にもこう友達が美味しいよって教えてくれたパスタとか、あとまあせっかく結婚記念日もあのあったので、ちょっと高級なレストランを事前に予約していったりとかっていうので、あの食べたご飯全部美味しかったですね。これまずいみたいな全然なかった気がします。まあ大人になってね、割とちゃんとあのお金を払ってご飯を食べれるようになったので、いいお店を選べたっていうのもあるかもしれないけど、なんか変な味ないとかあんまりそういうのは今回は全然なくて、全部美味しかったですね。うん、まあ、これは店選びに成功したということなのか、まあ、でも私の先輩で1年ぐらいロンドン住んでた人がいるんですけど、その人も言ってたんですけど、やっぱなんて言うんだろうね、いろんな多国籍料理がね、ここそれこそ数十年とか数年とかなのかな、めちゃくちゃ入ってきてるじゃないかなみたいな思ってて、まあ、そのいわゆる伝統的なイギリス料理というか、そのお豆とお肉と、まあ、味のしないマッシュポテトみたいなのが私的に結構こう固定概念としてなんかイギリスっぽい料理だなって思ったけど、なんか全然あの他にも私もたちも途中でもうどうしてもお米が食べたくなって韓国料理一回挟んだんですけど、まあ、そういうアジア料理もそうだし、なんかイスラム系のとかこうエスニック系の、ね、料理とかも結構ガイドブックに載ってたので、もうその多国籍料理が楽しめる街になってるんじゃないかなって思いました。そうだからもはや逆にグルメな街みたいな感じなんじゃないと思って、うん、今回すごくご飯の満足度は高かったですね。でなんか私海外に行くと毎回思うことが2つあって、で1つはあのこの国で私生まれてたらどんな 性格でどんな人生になってたんだろうっていうのをふと妄想するんですよ。で今回もコッツウォルズ のツアーに参加したんですけど、まあ日本語のツアーあったけど多分ね予約するの遅くて普通に英語のツアーで行ったんですよ。だから本当にいろんな国から来てる人たちの20人ぐらいのツアーで、バスが片道2時間弱ぐらいかな乗ってたので、まあ、こうぼーっとしながらなんかこうだんだん田園風景というか田舎になっていくバスの中でそんな妄想をしたりとか、まあ、同じこう私というアイデンティティでポッともし自分がロンドンイギリスに生まれてたらどんな人生だったのかなって思ったり、まあ、これ他の国に行っても毎回なんかチラッと思って妄想することなんですけど、やっぱね、もちろんその教育の環境とか関わる人とか多分思考自体が変わるじゃないですか、まあ、それは私半年だけアメリカに留学してた時でさえ結構その大げさに言ったら価値観が変わるというか、結構そこで私の自己肯定感が爆上がりした理もしたので、やっぱその違う文化圏で育ったりとかそのエッセンスをね取り入れるって本当にもう人生に関わると思うんですよ。だから本当にその国に生まれたらどんな人になってたのかなって妄想したり、はい、してましたこんな思う人いないのかな他、はい、と思いながら、まあ、それを毎回思いますっていうね妄想劇のお話と、まあね、じゃあどうかっていうのは別になんかそんな具体的なのがあるわけじゃないんだけど、うん、なんかいろんな方向性をねいつも妄想して楽しんでますっていうのと、あとまあやっぱりね世界は広いなって思ったわけですよ。なんかさ、もうここ数ヶ月間、まあ、あんまりさっき言ったみたいになんか遠出の旅行とかも最近あんましてなかったし、まあ、本当にこの東京のね小さい町の中でしか生活してなかったわけですよ。でやっぱりそうなると、まあ、知らず知らずのうちに自分の考えてることとか見えてるものとかも限られてくるから、こう思考が狭くなってるなってすごい感じさせられた旅だったなと思ってて、まあ、いい意味でね自分のが今、まあ、それこそ転職っていうまあ、悩みじゃないですけどそういう選択をしなきゃいけない時期にいるっていうのも踏まえてだけど、こう世界から見たら私の悩みとか、まあ、何の仕事をしてようが、まあ、本当にちっぽけだよなと思って、こんなに外国にもなんていうのもね、こんな多くの人がいてこんな異国の地でっていうところから見たら別に私が何してよと関係ないなっていう風にいい意味で思えて、そうだからもうだったら好きなことやろうよっていうのが、まあ、結論なんですけど、やっぱこう海外に行くとちょっとこう視野が広がるというか、あ、私人生の中で仕事は一部だし私なんてちっぽけだなっていうのをいい意味で思えるので、なんかすごいこのタイミングでやっぱり行けてよかったなっていうふうに思いました。そう、行く前に1個内定をもらえてて、でそれも多分心理的な安全性で大きかったと思うんだけど、あ、じゃあもうニートは脱出できる環境は整った上で、じゃあ次は何をしようっていうその次選択のフェーズに今移れるかなっていうちょうど最終ステージに来てるんですけど、なんかその状態で飛べたので、まあ、ある意味その私が今突っ走って選択しようとしていたところにもちょっとこうブレーキがかかるようなタイミングでもあったので、まあ、この今のこの時期に海外旅行に行けてよかったなっていうふうに思いました。はい、ということで意外となんかペラペラと長く喋ってしまったんですけど、まあそんなこんなでね旅行自体はすごく楽しくって、本当に旦那さんと海外行ったのも本当に久しぶりで、最後は2019年にタイに行ったんですよ、プーケット。それが最後だったので本当4年ぶりとか、もうね韓国はね大変恐縮ながら推し活で私一人で、まあ、一人というか友達と行ってたので彼とは全然行ってなくて、なので本当4年ぶりぐらいに2人で海外行って、しかもね最近忙しくてそんな 5日間とかの旅行も国内でもしてなかったので、なんか久しぶりに2人でゆっくり喋れて楽しかったなっていうのもあったし、この私の転職活動の決断前に1回あの海を渡ってね視野を広くして帰ってこれたっていうのもすごいポジティブだったななんていうふうに思っております。すごくエネルギーを十分充電したので、そろそろ私もまたあの社会生活に復帰しなきゃなと。もうこのままね、もしお給料が出てお休みを永遠にもらえるなら全然働かなくていいなというか、働きたくないんですけどあのやっぱりこれ今月で3月4月5月でそうだから丸3ヶ月ぐらい働いてないってなると、やっぱりそろそろなんか何か生み出したくなってくるというか、働きたくなってくるなって思ったので、なんかやっぱ人間のサイクルってうまくできてるなって思いましたが、まあある意味こんなにゆっくり自分の人生についてね考えられる時期もそうそうないと思うので、まあ残りあと数週間か、まあもしかしたら来月中旬ぐらいまでかかるかもしれないんですけど、まあこのあと数週間のこのニート生活を楽しみたいなというか、噛みしめてやることをやりたいなというふうに思ってる今日この頃です。はい、ということで皆さんのゴールデンウィークもいかがだったでしょうか。最近ね、あの前回言った通りたくさん本を読んでて、結構あのプチ価値観代わりみたいなのを起こした本もあったりするので、ちょっとぜひその辺もね、あのまとめて紹介できたらいいなと思ってます。今日も夕方までちょっと時間があるので、もう最近ね人におすすめされた本を全部買うようにしてるんですよ。自分もちょっとあのレビューとか見て面白そうだなって思ったやつはとりあえずポチってるので、この期間にたくさんインプットをして転職を含めて最終決断を下したいなと思っておりますということで皆さん、今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。お相手は働く女子の味方アビでした。バイバーイ。